時間が最近ないんだけど、
うん。
雑談をしていこうと思いますけども。
おいえす。
伊集院光氏がさ、
はいはい。
TBS ラジオでね、
うん。
月から木では
い。
朝のワイド番組をやっているのご存知？
情報はね、知ってますよ。
そう。
う
なんか何年か前に、
ん。うん。
その長く続いてたね、
はい。
大沢優利の UU ワイドとか、
はいはい。
その超ご長寿伝説の番組があったんだけど、もう大沢優利自体が長寿なん
う
で、
ん。
毎朝っていうのはさすがになっていう時期を迎えて、
うん。
でそのもう何十年と続いてきた番組が、まあ終わりを迎える最中、その枠を担うのは誰なんだみたいなので、一回こうラジオ界ではわっと話題になったわけですよ。で、いろいろこう憶測に次ぐ憶測を呼んでね、誰だっていう話になった後、伊集院光君に任せたいと思うっていう話になって、で、そのもう伝説中の伝説の番組だから、すごくプレッシャーもあったと思うけど、やらせていただきますということで、伊集院光氏は「伊集院光とラジオと」っていう番組を始めたんですよ。で、しばらく会ってね、この度、この2022年の3月いっぱいでかな、4月には多分改編で終わるから、3月いっぱいでその「伊集院光とラジオと」という番組を終了しますっていう発表があったわけですよ。で、ちょっと前からもうその今期で終了かみたいな噂はバーって出てたんだけど、それはまあその週刊誌が書いてるぐらいのレベルだからさ、そのラジオファンはいや、そんな話出ちゃってるけど嘘であってほしいって思ってたわけ、みんな。だけどいろいろね、気をもませて申し訳なかったですが、発表させていただきますっていうのがちょっと前に出たの、1月頭ぐらいに。えーって思ってさ。でもまあまあまあ、それこそね、我々リスナーには何にもこう推し量ることしかできないけど、真実は見えない、いろいろなことがあって考えて決断を下したんでしょう。だからまあね、その報告発表を受けてそうなんだって受けるしかないんだけど、
そうね。
その発表があった翌週ぐらいかな、なんかまあそう発表したけども、とりあえずこう番組は楽しく月木でレギュラーで続いてるわけですよね。で、朝の準備をしながらその TBS ラジオ、伊集院光とラジオと聞くっていうのが僕のまあ習慣ですから、なんとなく準備をしながら聞いてて、でいつも通り話してんだけど、違和感がふとあったわけですよ。で、あって思ったら、そのラジオで、まあ、時報とともに、番組タイトルとか「この後は」っていうコーナータイトルとかを言うっていう定型文があるんだけど、時報挟まって、でちょっと思ったことを、まあね、その構成の順番はちょっと多少前後するけど、思ったことを話すこともよくあるわけです。で、わーって話してて、あれ？タイトルコールしたっけ？伊集院光とって言い始めて、いや、それは言いましたって話したと言われて、
おや？
そこは言いました。コーナーの方ですよね。ああ、そうか。コーナーが、これですとかっていう話をしてて、いや、もうなんか、やめる、終わるってなったら、なんか気抜けちゃってんのかな？ちゃんとしないといけないな、みたいな話をしながらやってたわけですよ。で、いや、本当に、ラジオを愛し、そしてラジオに愛され、
おや？ そこから？
ラジオを愛し、ラジオに愛された男
おう。
の、
あれ？ あ、収まった。
のね、伊集院光さんでもそんなことあるんだって思って、へえって思いながら、まあでも、そういうことってあるよねって思ったんだよね。そのさ、気が抜ける、まあ、なんていうの？その、やる気がなくなるとかとはまたちょっと違って、なんかちょっとこう、 張り詰めてたものが何かきっかけに緩むというか、
うん、
そしてなんかある種のイップスだよね。なんかいつも普通にやってたことが この後環境変わるんだよなってなんとなくこう意識下にうっすらあると、いつもやってたこともなんか変になっちゃうみたいなことってあるよなって思って、
うん、そうね。
でもその伊集院光氏の手前、
うん、
伊集院光氏より前に僕は今の会社を辞めることにしたわけだけども、
うん、
タイミング的には全然伊集院さんとは関係ないけど、
そう、ね、
何の因果関係もないけども、
関係はない、
うんうん、でもそうなって僕も日常のね業務はね、
うん、
まあ僕の場合はやる気がなくなっちゃうこともあるんですよ
あるんかい、うん
うん、今それまでは、
うん、
あこれなめんどくせえなって思いながら、まあ、やっとかんとなっつってやってたようなこととかもさ、
うん、
あやんでもやめるじゃんつってちょっとこう、
うん、
いやいやそれでもやるけども、
うん、
まあ、気は抜けちゃうよね、
うん、
であとはその油断するとさ、
うん、
そう気が抜けちゃいがちだから、
うん、
気をつけなきゃって思ってないと、
うん、
本当に大きなミスをしちゃいそうだから、
うん、
その伊集院光氏のその下りも経て最近より一層気を張っている私は。
あ逆に
そう、
うん、
なんかそのこれまで通り光明の木登りじゃないけど、うん、これまでやってたことだから大丈夫って思ってるとこういうタイミングで何かやらかしかねないから、
うん、
こういう時こそ気をつけなきゃいけないなって思って、
うん、
すごい気を張ってるから、
うん、
疲れてる
そうね、
気を張りっぱなしは疲れる、
うん、どっかで緩ませないとね、
うん、
うん、
休めないとね、
あそう、まあ、やめるまでは緩まないか、
まあ緩んでる隙がないけど
そうね、
うん、一番僕の分かりうる限りで、
うん、
タイミングを見計らってここにしたんだけど、
うん、
にしてもやっぱりもういっぱいいっぱいなところが多いからね、
うん、
だからもう疲れてます、
なかなかね、あ疲れがねたまるよね、しかも
そう、
うん、
特にもう年齢が全てではないけども、
うん、やっぱ
年齢を重ねると、
うん、
そしてこの生きづらい社会世界を40年近く生きてくると、
うんうん、
休むことの大切さっていうのも知ってくるじゃん、
うん、
若い頃はね知らなかったんだよ本当に休むことの大切さを、
そうね、なんとかなるってね突っ走っちゃうからね、
そう、それこそ表現者とかね、
うん、
まあ、我々みたいな生き方をしている20代は、
うん、
その休みがある方が怖かったりして、
うん、
なんかないかって、
そうね、うん、
なんかやってないと、
うん、
なんかもうダメな気がするとか
そうそうい
ろいろあってさ、
うん、
焦燥感がね、
うん、
若い頃の方があるんだよね、
うん、
だからね、もう休みよりも充実してる方をすごく優先しているんだけども、
うんうん、
大人になると学ぶんだね、
うん、
休むことをおろそかにすると本当の充実も手に入らないよっていう、
そうですな、
うん、
いや本当に大事よ休むの、
うん、
なんかこうじわーっとくるものあるよ、この休みがないってくるなんかねじわーっつって、
いやそうなんだよ、
うん、じわるものがね
蓄積とかもね
そう
あるんだよ、
うん、
いやいやこんなことをね、
うん、
こんなことをもう勢いに乗りに乗っているポッドキャスト上では、
うん、
話すなんて10年前の我々は思ってなかった
そうね、
うん、いやもうマジ丸一日寝ちゃったら一日無駄にしたわ、もったいないよ、そういう時こそさ、うん、なんかもっとインプットするなりアウトプットの準備をするなりしないとさ、
うん、
って言っていた20代の我々はね、
うん、いや今はもう逆よ、 1日丸1日寝た、あーいいねってなるよね。
そうそうそう。
お前丸1日 寝れたの、羨ましい。
そうそうそう、大事よね。
そうそうそう。いや充実した睡眠ね。
そう、
うん、
本当にでもね、あるんだよ、
うん、
休まないと次に走り出す体力も気力も回復しないから。
そうそうそう、別にね後ろめたい感じはね、まあなきにしもあらずだけども、
いやもう後ろめたい気持ちすらもうこの世の中からなくしてほしい、うん、
そう休むの大事だからね。
じゃないと、
うん、
こうなるよ。
え、どういうこと？
じゃないと、
うん、
ああ無理ってなるんだろ
う。まあね、限界はね。
いやそうなんだよ、うん、だからもうその僕はね、
うん、
今のところ予定はないですけど、空想としては、
うん、
自分で例えば会社を立てるとしたら、
うん、
そのなんて言うんだろう、単価を上げることに、
うん、
もうちょっと重きを置くべきだなって思ってるよね。
うん、
うん、なんかその薄利多売のやり方も別に
薄利多売、
うん、
お
う、え、
お、
その四字熟語を知らないみたいなリアクションするじゃん。
うん、知らない。
嘘。
薄利
多売。そんな読書家の平井さんも知らない言葉あるんだ。
知らなかった。
そう。
うん、
まあ利益薄いけど多く売るっていう意味でね、薄利多売ね、
うんうん。
そうだけど、そのやり方自体も別に違うとは思わないよ。そのやり方もあるとは思うんだけど、
うん、
でも人間に関して言うと薄利多売してると潰れるか壊れるから。
うん、
やっぱね、その人の単価を上げる、人間の単価を上げるっていうことはすごい大事だなって僕は思ったりしているね。
うんうんうん、そうね、まあ、消耗品として使われるよりかは、
そう、
そう思う。やっぱりね、これじゃなきゃっていうところでね、抑えていかないと。
そうなんだよ、
本当に。
そうなんだよ、
本当にもう消耗し尽くされるからね。
そうなんだ
よ、そこはね。
だって1日1万円で一生懸命働いても、うん、休みなく働いても月30万になるわけじゃん、
うん、
それよりは何らかの方法でね、
うん、
だからその技術なり、うーん、経験なりで、1日2万円にして土日休んで、
うん、
で月40万もらった方がちゃんとできるわけですよ。
そうね、
それが幸せじゃない、
うんうん、
だから。いやすごい熱弁しているテンションになって、
うん、
何言ってんだろうって思ったけどね。
いやまあ正しいとは、まあそうだね、なんとも、まあその方法もね考えていかないとね。
そう、
うん、
で実際まあまあまあ、そうやって幸せに向かって生きていきたいなと思う昨今だけどね、
うん、
そのなんて言うんだろうな、生きていくリズムの中でさ、
うん、
いつもその日常を経ながら、
うん、
小さな幸せもなるべく積み重ねていきたいとは思っているわけじゃない、
うん、
だからあるんだよね、そのえーっていうタイミングがね。えーっていうタイミングがあるんだよ、
うん、
先日ね、
うん、
ある日、
うん、
どれだったかな、いや確か一番最初にシャンプーがそろそろ切れるなーっていう感じになったわけ。
おう、
うん、ボトルでそこそこってなり始めて。
あるある、うん、
でもまあさ、ボトルの底の方にさ、
うん、
そのパイプでは吸い切れない残り何回分かが残ってるじゃん、
はいはいはい、
だから残り何回分かがあると、
うん、
でもそっとはなってるから、
うん、
まあ、そろそろ切れるなーって思ったんだよね、
うん、
そしたら時なぜか同じくして、
うん、
コンディショナーを僕は使ってるんだけど、
うん、
コンディショナーもってなり始めたわけ。
お
あ、まあ、珍しいなと、
うん、
なんか、なかなかさ、シャンプーとコンディショナーってさ同じワンプッシュずつ使ってるはずなんだけど、
うん、
どうにもタイミングって合わないもんじゃん。
確かにね、
大体合わないもんなんだけど、うん、
大概シャンプーの方が早くなくなるよね、
なんかね、
うん、
そういうのあるよね、
うん、
だけどちょうど同じぐらいになんかなくなりそうになってきたわけ、
うん、
なくなりそうだなっていうのを少し経て、
うん、
まだなくなりそう、ボトルのそのスポイトをね、
うん、
取って、
うん、
こう手に直接プルって出しながら、
はいはい、
使い続けているさなか、
うん、
ボディーソープも そろそろ軽くなってきたわけ。
あら、
うん、おそんなこともあるんだね
トリプルで
思って、うん、で僕はシャワールーム、バスルームで、
うん、
全部をやるんだけどね、
うん、
全部をやる、歯磨きも全部、ひげ剃りも全部バスルーム内でやる派なんだけど、はいはいはい、
うん、
歯磨きもなんかチューブがもうペラペラになってギューってなる時期になったわけ。
おやおやおそろ
っなってきてるな、ね、まあ、うん、何日間の間にだよ、何日間かの間にだんだんなってきて、 おやおやって思ってるさなか、僕は洗顔を泡立てて顔に塗って、うん、で、風呂剃り、お風呂剃りができる電気シェーバーでヒゲを剃っているんだけども、
うん、
その洗顔の方もってなってきたわけですよ。
お、来た来た、
お全部だ、
洗顔も揃った、
全部だ
ああ、
そのバスルーム内に置いている僕のそのな消耗品が全部来たって思ってさ、
うん、
で、まあそれはね、その時はタイミング良くて、
うん、
じゃあ今度の買い物の時にでも全部まとめてごっそり買ってこようと、
おうおうおう、
詰め替え物をね、
うん、
全部買ってこようと思って、
うんうん、
あ、そんなこともあるなタイミングって思って、うん、でごそっと買ってきたわけですよ、
うん、
で今その買い置きを置く場所っていうのがそんな定まってないから、とりあえずそのバスルームの手前のその角にね、
うん、
壁とかの角にザッて全部置いたわけ、
うん、
で詰め替えていくぞって思ってたんだけど、
うん、
思ってたんだけど、
たんだけど、
まず、まあ、序盤に来てたシャンプーがなくなったんだよね、
うん、
まあ、シャンプーなくなったなって詰め替えて、
うん、
でシャンプーのボトルはねもうスポイトがついてさ、でポンプで使い始めて、
うん、
でそのコンディショナーの方はもうポンプ抜いたまま、まあ、手でやってるじゃない、
うん、まだ残ってた
のね。でボディーソープがその頃に本当に薄くなってきたから、
うん、
このポンプを外して手元をこう出し始めて、ボディーソープも、はいはいはい、で歯磨き粉洗顔はギューってやってギューってやったら出る、
あ、最後のひと絞り的なね。
でも、うん、最後のひと絞りが何絞りかあるじゃん大体。
ああ、まあねあれまだまだいけるいける、よしいける、
ギュー1回分出た、
うんうん、
まあもう明日には出ないかなって思ってギューってやったら、また出るねみたいな感じで、
うん、
でず追い詰まってきて、
うん、
っていうのが何日かあったんです
長いね、
なんか一瞬、
うん、
まあまあまあ、でもそれぞれのその余命はね、
うん、
余命はそろそろだよってなってからはまたそれぞれだから、まあそんなこともあるだろうと思って、
はいはい、
でしばらくいてさ、
うん、
したらあらもう歯磨きがないのねって思って、
うん、
で歯磨きを新しいのにしてさ、
うん、
だんだんこうバランスがだんだん崩れ始めるわけですよ
一回揃ったと思ったのに、
シャンプーと歯磨きが、うん、新しくなったけど、その他はそのポンプを抜いたり、うん、最後のひと絞りをしている、うん、まあもうねその気持ちとしては、
うん、
もう最後の何回かはもうなかったことにして、うん、全部いっぺんに変えてやろうかと思った、
あ、
だけど、
うん、
もったいないお化けが出るじゃん
そうね、
僕らの世代にはねこういうことをね、
もったいないお化けが出る
もったいないお化けっていうのが出るんですよ。知らない方はググるか、知らないままいてください
知っといて知っといて
、うん、まあまあだからね、ちゃんと使い切りたい、
うん、
使い切り、そのボールペンとかもね、僕は可能な限り使い切りたいので、
ボールペンを、
ボールペンも
頑張るね、
そうそう、
うん、
できる限り使い切りたい
んです、うん、
でも何本かに1本は、
うん、
インクは残ってるようだけど出なくなるっていう症状に陥るから、うん、その時はあるある、しばらく試して、
うん、
あ、でももう無理だなって思ったらそこでおしまいになるんだけど、できる限りはもう使い切りたいわけ、
うん、
もったいないお化け怖いからね
そうね、
だからまあまあじゃあこのまま行こうかって思って、
うん、
いたらさ、
うん、
洗顔がなくなったんだよね、もうチューブの方が先にこと切れて、
はいはいはい、
あ、まあなくなったかと、
うん、
まあじゃあチューブは歯磨きと合わせて2個とりあえず新しいものにしたから、
うんうん、
OK だなって思ったまま、
うん、
ボディーソープとコンディショナーがしばらーく生き延びててさ
しぶといね、
しばらーく生き延びるんだねって思って、
うん、
でつい最近、
うん、
ボディーソープが切れたんだ。コンディショナー結構そのあのポンプで上がってこなくなる、
はいはい、
残る量が多いのかなって思
って。そうね、あの、もったりしてるから結構、
あ、そうそうそうそう、
上がらないのね。
そうそうそうそう、うん、多分ね、だからコンディショナーがまだまだ、うん、まだコンディショナーは詰め替えられてないんです。
ああもう最後の最後の残ったのはコンディショナー、
長いんだよね、うん、でもうこれ、まあ、次の一巡はねもう全然バラバラなタイミングで来るんだろうから、
うん、
タイミングって合うのか合わないのかね。
そうね、
うん、
まあ、もどかしいね。
そういうことがありますよね。
あるね。
でそう、うん、それこそさ会社を辞める僕のタイミングだってさ、
うん、
僕はもう考えに考え抜いてここだと思ってるけど、
うん、
誰かにとっては今かよって思われてることもあるわけですよ、
うん、
だからねそのタイミングって全て合うことはなかなかない。
なかなかね。まあ、確かにね。ただたまにね、なんだろう、こう横断歩道でこうパーって歩いて、ああ赤かって思ったらこうタイミングよくスッと青に変わって、
ああ
渡れるってなる時もあるし、
あるね、
なんかね、
あるあるある、
うん、
かと思えば、
うん、
赤で止まって青になって横断歩道を渡って、
うん、
次の横断歩道でちょうど赤になって止まるっていう、
うん、
全部赤に止まるっていうタイミングもあるよね。
あるね、うん
うん、
あと電車もね、こうあ乗り換え来たって思ってこう乗ろうとしたらちょうどついて、
うん、
乗れたりとか、
うん、かと思えばね、
うん、
待ち合わせいつもだったら待ち合わせてるはずなんだけど、
うん、
何らかの影響で、
うん、
駅に着いて目の前の電車に乗るんだなって思ってたら駅に着くその目の前にいる電車のドアが閉まって出ていくのを見送って僕はその駅に降りるっていう、
あるある、それもある、うん、
いつもだったらな
あ待っててくれればいいのにな
って、ね、
10秒ぐらい ね、
うん、そういうタイミングがね、
うん、
いい悪いがね、
あるある、
いろいろありますよ、
うん、
けどね、
うん、
一応は、
うん、
10日に1回の配信のタイミングを崩さずに、
うん、
ずっとやり続けているこのプロジェクトワンサイズのポッドキャスト、
うん、
偉い
偉いね。
改めましてどうもアルビノライターテイナー勝谷浩二です。
改めましてどうもこんにちは、あんこ大好きムーブマンの平井正幸です。
まあね、うん、そんなこともありますけども、
うん、
タイミングとか特に関係なく、
うん、
最近の雑談を続けていきましょうよ。
そうね、
うん、
あそうそう、最近ね僕ちょっと自分の関わった番組の撮影現場に行ってきたんですよ。
お、動画？映像？
映像かな、映像で、あの今年の4月末ぐらいに、あの動画配信で始まる子供向け番組の、着ぐるみ人形劇がありまして、
あ大丈夫、トラックとか盗まれたりしてない
？あそこそうなのね、大変だったんですけどね、あの
人形劇のね、奇妙な事件としてね、うん、私はちょっとなんか複雑な思いに駆られました、
うん、あらそう、何なんかあったの？
いやなんか、いや、
うん、
その見つかってよかった、ね、なんかあったわけじゃないんだけど、
うん、
なんて言うんだろうな、そのまあなぜって思って、
お
まずね最初になぜって思ってさ、
どこら辺が引っかかった？
え多分だって、
うん、
目的は、
うん、
大切な人形とかではないじゃん、
うん、どういうこと？
犯人の目的は、
ああそうね、トラックをね、
うん、
盗むっていうね。
だけどその、
うん、
ターゲットとなったトラックは、まあ、確かにね、その、うん、何らかのルートで、
うん、
盗品を売買すればそれはお金になるのかもしれないけど、
うんうんうん、
しっかりとお名前も入っててさ、
うん、
なぜそれを選んだ？
大きいから、大きいからじゃないの？
いや、
狙いやすいっつって、
そのなぜって思ってなんかその、うん、なんかもやっとしたね。
あそうなのね、
もやっとしました、
ね、だ見つかってよかったですな、うん、
いや
中身もまあ無事で
全然、うん、僕はもうだから犯人のことが全然許せないです、
ね、まあそれはね、うん、まあ、あれ捕まったんだっけ？
逮捕です。
あそうね、はい、うん、反省してください、ね、
ダメだよ
っつって、うん、まあ、そう、人のもん取ったらダメだよ。
そう、そんな悪い人はね、
うん、
こんなに緩くて平和に満ちようとしているポッドキャストを聞いてないから、ね、もう僕らの声は届かないと思うんだけどね。
まあそれはまあ 置いといてね、
はい、置いとこう、うん、
その撮影現場にちょっとお邪魔してきたんですけれども、うん、その道すがら、うん、あの撮影場所があのちょっとあの埼玉の郊外 の、
うん、
あの倉庫を借りて、
うん、
あそこであの工房があって、でそこで撮影をされてたんですね、
は
あ
は
あ、
その人形たちを作る場所とかで、
うん、そうそうそうそう、
まあ、セットというかもあって、うん、そこで撮影もすると、
うん、そうそう、
は
あ
は
あ、で見学しに行ったんですけど、
うん、
あの途中ねあの駅から、まあ、離れてるんで、あのその工房が、
う
ん、そこまで行くのにね、
うん、
バスを使って行ったんですよ、うん、で、まあ、調べて行って駅から、あこのバスに乗ればいいんだって思って乗って、うん、ずっと行ったら、なんかあれここなんか見たことあるなって思って、
うん、
あれなんだっけなここって、あ川越だっつって、あの小江戸川越、
うん、
あの町並みの中をね、あの情緒あふれる、
うん、
あの小江戸川越のね、
うん、
あの町並みの中をね走るバスに乗ってたんですよ。
まあまあそう、うん、あの僕ね埼玉県出身だし、うん、まあ、川越の方ではないんだけど、
うん、
そう、あ川越だってなる感覚はちょっとわからなかったけど、
あそうなの、うん、あのちょっとね街並みが ね、
テレビで見たことあるみたいな感じ、
うん、ああ何回か行ったことあるからね、
ああ行ったことある、うん、あそっちか、
そうそうそう、で、あ川越のあの街を通るバスか、ああ何か景色いいねって思って見てたんだけど、ちょっと不安に襲われて、
なんであ
れこのバス合ってるって思
ったんですよ。ああバスってねそういうとこあるよね、う
ん、あるなんかね、いやこれ、いや乗ってて、まあ、風景楽しいけど本当にこれ目的地着くバスなのって、
いやバスはそういうところが怖いんだよ、
うんうん、なんか下手するとね全然どっか知らないところまで連れてかれちゃうこともあるからね、
そうそう、それで、うん、なんか急にガス的なもので眠らされて、
うん、
で目が覚めたら首に何かマシーン的なものがつけられてて、
おやおや
今から君たちの殺し合いしてもらいます、
なんか聞いたことあるぞそれ、なんかなんだっけかな、ね、あれ、
まああのよくわからない人は、
うん、
バトルロワイヤルで検索するか
、うん、
まあ知らないままでいてください
、まあ調べて、
うん、いや別にね知らなくていいことも世の中に多いから ね、 別に知らなくても大丈夫だ
よ、ね、まあ、無駄なこともいっぱいあるよね、
そうだよ、うん、雑談してんだからこっちは、
そうね、まあでまあ、その途中ね、まあ、その遭遇したんですけれども、
そうなんだよね、
あいやね、まあ、無事ね、目的地に着くバスだったんでね、
ああよかった
よかったよかったってなったんだけどね、
あ
やっぱりねバスはねなかなか慣れないよね、
いやバスは慣れないっていうか、
うん、
やっぱねその昔僕、うん、ポッドキャストでお話ししたことあると思うんですけど、
うんうん、
バスが怖くて怖くてたまらないんです僕は、
うん、
あそのいろいろね、いろいろいくつかの要素があるんだけどさ、
うん、
いやまずそう、その特になんかなんていうの、知らない街で乗るバスって、
うん、
もうどこ行ってるか分かんないじゃん、
そう、
しかもその電車と違ってさ、
うん、
運転手のさじ加減で一応行き先変えられるわけでしょ
まあね、ハンドル一つでね、
ハンドル一つでさ、
うん、
ちょっとあなんか景色が綺麗だからいつも行かない道行ってみようかなって思ったとしたら行けちゃうわけでしょ
そうね、
電車はさ、
うん、
さすがにレールがないところに行こうとはできないから、うん、その線路上しか走れないんだけど、うん、どこって思うじゃん、しかも、
うん、
なぜそこに恐怖感が芽生えるかって、
うん、
僕も人生で何回かバス使ったことあるけど、
うん、
不安だから調べるじゃん、
うん、
バスルートを、
はいはい、
であとさその街にもバス通りって言われてたりするところがあって、
うん、
ここバスが走ってんなって思ってたりするじゃん、
うんうん、
のにもかかわらず、
うん、
バスって行きと帰りでルートが違ったりするじゃん、
あ
通る道が、
はいはい、循環系ね、
そうそうそうそう、うん、だからさその出発点と、まあ、到着地、まあ、その AB 間を を走っているよっていう表示は一緒なんだけど、
うん、
行きと帰りで停留所が全然違ったりするわけですよ、
はいはい、ぐるっと回るやつだね。だ
すごいさ、うん、まあ、あとその道路のね都合とかもあるんだろうけど、
うんうんうん、一通とかね、
そうそうそう、うん、あれ行った時行って、そう、あのもう昔から方向音痴ってこともあって、
ほうほう、
迷うことにすごい恐怖感があるから、
うん、
バスに乗りながら、あこの道を通るんだ、 あの目印迷ったらあの目印通ればな、戻っては来れるなとかっていう目印を見て帰ってくるわけですよ、
うん、
まあまあ、向かうわけですよ、
うん、
で帰りによし帰ろうっつって、
うん、
でその行きに乗った、まあ、どこから出ているっていうバスを逆に行くわけだから、
うん、
そこに向かっていくバスに乗ろうっつって、
はいはい、
まずさ、そうどんどん出てきちゃうけど、でそのパターンだと、
うん、
その降りた停留所の向かいにそのまま I ターン的な感じで、戻る停留所があれば、
うん、
道を渡ったところにあるなって思えるんだけど、
はいはい、
そう停留ルートが違うからさ、
うん、
降りたところに戻るための停留所がなかったりするわけじゃん。
あ
ないのかい、もう僕はこのまま家に帰れないのってまず思うわけですよ、
うん、
だけどなんとかそれこそあの始発終着みたいなところだったら、
うん、
まあ、少なくともなんか同じところに停留所が溜まってたりするから、
うん、
乗ろうって思って何度か乗ってみるけども、
うん、
帰りもこんな道来るとき通らなかったのにどこに帰ればいいのって思うじゃん、
うん、
もうそれで怖いし、
うん、
でさらにバスって止まりますって降りますって宣言しなきゃいけないでしょ。
そうね、うん、
基本的にはさ、
うん、
降りますって言わなきゃいけないじゃん、うん、でなんかなんでここで降りるのっていう目をされなきゃいけないじゃん
そこまでは、まあ、
そんな人間不信ではないけど、
うん、
でも僕以外の人が誰も降りないのに、
うん、
僕だけのためにみんなの足を一旦止めて、うん、降りさせてくださいお願いしますからつってピンポーンとかって鳴らしてさ、
うん、
で降りなきゃいけないわけじゃん、
うん、
しかも、まあ、今はあんまり、あでも地方市営バスとかはいろいろあるのかもしれないけど、
うん、
都内を走ってるバスとかは、うん、まあ、今あのスイカとかでね、
うん、
ピッピッってやってなんとかなってるんだけど、
うんうん、
一昔前とかはそのなんかじゃあ自分が乗った分だけ精算してくださいみたいな、
うん、
だ乗るときに整理券を取って、
はいはい、
でそこになんか番号とか書いてあって、
うん、
でバスの前の方にこう番号順にさ、
うん、
番号と料金がこう並んで表示されてて、
はいはいはい、
でピンポンっつって例えば自分が6番だったら、
うん、
6番の下に書いてある料金を支払わなきゃいけないです
、うん、
でなんかお釣りとか少なくしてねみたいなやつとかあるじゃん
そうね、
なるべくスムーズに降りるのがマナーだよみたいなやつがあるじゃん、
う
ん、
そうね、う
ん、だけどね私アルビノさんはね、
うん、
その視力が弱いこともあって、
うん、
なんかその自分の番号そしてその下に書いてある料金も、
うん、
バスの中腹とかからだと見えないわけです
よ。あ、はいはい、
だから、まあ、手元にある券を見れば自分の番号が何番かは分かるけど、
うん、
その番号がいくらなのかはもう結構なんて言うんだろう、その運転手の横にだいたいこう支払いシステムがあったりすると思うんだけど、うん、そのもう支払いシステム目の前ぐらいに行かないといくらか分からないわけ、
うん、
だけどさ、走行中は立ち上がらないでくださいって感じあるじゃん
、うん、
あるじゃん、
あるね。
で多少混んでたりするとさ、
うん、
その、うん、そこになるべく近いだから最前席にいい子って思ってもいけないこともあるわけじゃん、
うん、
もうっつって、
うん、
でとりあえずピンポンって例えば押すとして、
うん、
で止まってから動けよって言われてるから、
うん、
止まってから動き始めるじゃん、
うん、
だけどまず料金システムが見えるところまで行くのが僕の第一歩目なわけだよね、
うんうんうん、
で行ってあいくらいくらかって思って、
うん、
で例えばそこで小銭持ってなかったりすると、
うん、
あ両替をしなきゃいけないじゃんってなるわけじゃん、
うん、
で普段乗らないからもあるけど両替ってどうすればいいですかみたいなところもあるわけですよ、
うん
う
ん、
でっつってあれなんか、まあ、みんな日常だしね、
うん、
仕事中だからあのいや全員じゃないけど ちょっと疲れている運転手さんだからどうそこ入れてとかって結構冷たく言われたりするわけです。ああすいませんって言っちゃったって両替をしてしちゃらったり、
うん、
でもうその最中早く降りればっていう圧とかが来るような気がするわけじゃん。
ああ
すいませんっつって、
うん、
でなんかそのねもう道端で立っている人すらなんであんな長く止まってんのあのバスって思ってるんじゃないかって思っちゃうわ
けこう
でもそのバスの後ろをついてきてた車とかも、うん、ああバスだよ止まったよっつってああまた動けよ早くって思ってんじゃないかなとか思っちゃうわけですよ
想像力豊か
そしたらもう二度とバス乗りたくない
大丈夫よ
ってなっちゃう
そんな、
う
ん、
なっちゃうんです
そうだろうね
だからもう時代文明の進化とともにね、
うんうん、
であとまあ住まいも東京に上京してきたこともあり、
うん、
なかなかそういうその、まあ、例えば料金を見て支払わなきゃいけないっていうのも、
うん、
スイカ持ってでペッてやればなんとかなるとか、
うん、
あといろいろねその仕組みを知ったから、
うん、
一応こうバス停とかは調べてから行かないととか、
うん、
そういうことを一つ一つ積み重ねて、
うん、
あとあのなるべくなら10分変わるぐらいだったら、
うん、
遅くなってもいいから電車で迂回しようとかね、うんうんうん、そういういろいろな手段を経てさ、
うん
なんとか生き延びてきたんだよね。
うん。
うん、
だね。
だから昔よりも多少なんとかなったけど。
うん。
あでも今でもやっぱ苦手は苦手よね。
まあそうね。
バスは怖いんだ。
うん。まあそんな感じでね。
そんな
そんな
感じで生きて、ねうん、いやなんでそんなかわいそうな人を慰めるようなトーンになっちゃったの？
だってさ。そんなね
え
ちゃんとこう降りられるかっていうのもね、
うん
うん、
だその
心配してるから
バスに一人で乗り降りできるのが大人だとするんだったら、うん、僕はまだまだ大人になれていない、
う
ん、
おや
成人式を迎えられた新成人の皆さんおめでとうございます
ありがとうございます
なんかね、
うん、
前回の配信とかで言わなかったから ね,、
う
ん、
そうね
思い出して言っちゃったけど
いや気づいたらね
え
成人2回迎えちゃったよ
あそうだね
そうなんです
あれ迎えちゃったああそうかあれって二十歳になる年度
そうそうそう多分そうでしょ
ああそっか、
うん、
ってことは
19のとまだ19だけどその年に二十歳になるんだったらご成人おめでとうございます
あれ
でしょ
そうなんだっけどっちだ
あれ
あれ年度ってさ、
うん、
この国の制度の一つでさ、
うん、
すごく煩わしい時あるよね
まあそうねややこしい
そうだから年度で二十、うん、歳になる年度で成人式なんだったら、
うん、
平井さんはまだでしょ
いや
平井さんはだって2022年度で40になるわけだから、
うん、
そしたら2023年の1月に成人を迎える組になるってことじゃないの
あれそうかえ
いやだけど、
うん、
うん、年度で言うとそう1月だから
年度かあれ
そうだけど
20
歳になった人が出席するっていう制度なんだとしたら、
うん、
いやそれでも2023年じゃん
あどっちなんだろうね
いやでも大学2年生で、
うん、
あ僕らの時代はね、
うん、
僕らの時代
はい
あ違うか僕らの時代
僕ら
そうそうそれでまあいいんだ僕らの時代はあの大学2年生で成人まあ大体20歳で成人が、
うん
大学2年生でみんな成人して いましたね、
はいはい、
でその大学3年生の春には全員、まあ、同級生は成人しているっていう感じだったから、
うん、
やっぱ二十歳になる年度の成人式なんだよ多分
そうだっけか
た多分
もうなんかよく分かんなくなっ
ちゃ
っただ
から、うん、まだだよ
まだかまだなのか
まだだよ
ああ
うん
あじゃあまだか
なる、まあなるんだけどね。
なるんだ、
ね。なる。いずれ人はなる。
そうね。
うん、何の話？成人の話。ね、うん、いやだけど、
うん、
蒸し返すようで悪いですけど。
何何？
まあ慰めてもらっといてね。
うん、
少し申し訳ないけども。
何？
そんな僕も、
うん、
乗ろうと思えば乗れるんだよバスだって一人で。
お。やったじゃん。
乗ろうと思えば乗れますよ。
やれるじゃん。
いや本当に、
うん、
なんかどこどこ駅前発のバスに乗ればいいって Google マップが教えてくれたから、
うん、
あどこどこ駅前にバス停があってそこに来るバスに乗ればいいのかなって思って、
うん、
ちょっとどこどこ駅前に向かってみたら、
うん、
そのどこどこ駅前にはどこどこ駅前っていうバスはなくて、
え、
どこどこ3丁目っていうバスしかなかったから、
なんだって
ここじゃないじゃんって、
うん、
でしかもさそのバスってさ、
うん、
同じ出発地なのに行き先がバラバラだったりする時あるじゃん、
はいはいはい、うん、
だからその違うバスに乗ると全くあさっての方向に行っちゃうこともあるっていうのも知ってるそれも怖さの一つだから、
うん、
あのちゃんと出てきた調べた停留所、
うん、
停留所、
うん、
にで乗らないと怖い怖い怖い怖い怖いってなってるから、
うん、
あれって思って、じゃあそのどこどこ駅前っていうバスはどこ、あバス停はどこなのって思って、うん、で調べたらどこどこ駅前っていうバス停はどこどこ駅の目の前にあるどこどこ3丁目のバス停よりもさらに10分ぐらい歩くところにどこどこ駅前のバスがある。もうそれは駅前じゃなくないその
確かに10分歩いたらそれはもう駅前って名乗れませんよ
って思ったけど、
ね、うん、
でもそう書いてあるしね、
は
あ、って思って、
そうなんてなんてバス停だ。
だからもうバスが怖くて、けどけど、
うん、
怖い怖い怖い怖いって思いながら、
うん、
でもさすがに迂回すると 2,30 分遅れそうだったから、
うん、
それちょっとさすがになって思って、
うん、
仕事中のね移動だったからね、
うんうん、
それはさすがにちょっとあれだなって思って、
うん、
なんとかまあ都内走るあれは多分都営バスだったと思うんだけど、
うん、
だからスイカで乗れるだろうと、
うん
うん、でそのじゃあ、ね、もうこれまでの失敗経験がありますから、
うん、
あの怖くなったらどうすればいいかとかね、
うん、
知ってるわけですよ、
うん
うん、で例えばで言うともうさすがに僕もちょっと大人だからそこまではしないまでも、
うん、
怖い時はもう常にその Google マップの現在地表示をしたまま GPS で今自分がどこをどう通ってるかをずっと地図上で見ていれば、
うん、
あ目的と違ったって思った時にその瞬間降りようともすればできるから、うん、できるから。
僕もこの間それやった。
あそうね、でもそうなんだよ、知らない街走ってる時に
こっち向かってる向かってる、あちょっとそれたとか、
そうそうそう、
あ戻った戻ったって、
そう合ってるのかなでそういう、
うん、
一応このやばい時の打開策も知っている大人だから、
うん、そうね、 Google 先生で保険をかけるっていうね、
大事大事、あとその大人になって、
うん、
なんて言うんだろうな、そのちょっとしたちょっとした遠慮とかで、
うん、
やるべきことをできなくて、
うん、
後になって自分が大失敗する方がきついっていうのも学んだから、
うんうん、
あのそのねバス停にわーって歩いていって、
うん、
バス停を見つけて、でも一人待ってる人がいたんだけど、
うん、
このバス停で本当に合ってるかなって思って、
うん、
そのバスを待ってる人の前にこう行って、
うん、
まあ、僕ねアルビノだから視力が弱いんでね、
うん、
その遠くから案内図とか書いてあるじゃん、一応 この、うん、このバス停はここを通っていきますよみたいなの書いてあるじゃん、
はいはい、
だからあれも近くに行かないと見えないから、
うん、
すごい近くに寄っていって、うんうんうん、あで、うん、あ分かった分かった、目的地行くっていうのを確認して
ルート確認ね、
で、うん、その待ってたらしい初老の方の後ろにこう並んで待って、
うん、
でバスが来て無事に、うん、でそのね、バスもまっすぐな道だったから来るのが目視できたんだけど、
うん、
遠くからだとバスの前面に表示されているどこどこ行きっていうのは目視できない、僕アルビノで弱視だからね、
うん、
目視できないからなるべくこうもう凝視だよねバスが近づいてくるバスの方をすごくガン見しながら、うん、見えたこのバスでやってるってい
うなんか見極めたみたいな、そ
うそう見えたっていうのがあって、
うんうん、
でバスが止まり、
うん、
で目の前の初老の方をじっと伺い、
うん、
目の前の初老の方がスイカらしき交通系カードをピピってやって乗ったのを確認して、
うん、
だよね合ってるねっつって僕も知ってますけど、うん、風の顔でペッつってペッつって乗ってね、
うん、
乗ってやりましたよ。そして無事に最短距離でね、
うん、
目的地に着きましたよ。
やったじゃん。
やってやる。僕はもう大人だから
そうね、
うん、
立派
そうでしょ、
うん、そう
僕はね、
う
ん、やればできる大人なんですよ。
偉いよ。
だからね、うん、こうしてこれからもね、
うん、
会社を辞めてどうすんのって散々周りから言われますけどね、
うん、
なんとかやっていきますよ。
そうね。
プロジェクトワンサイズ雑談ショー。というわけでお送りしてまいりました今回の雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。
皆さんからのメッセージは専用のメールフォームからお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなど何でもお気軽にお送りください。
あ、次回の配信は
2
月1日火曜日です、
うん、おう、もう2月。
2月1日火曜日から僕は休暇を消化し始めます。
う
あ、でその手前1月31日のおまけ配信ありますけど、
はい、
動画、
うん、
ではありません。
あ、じゃないんか、うん、
動画ね、ちょっとやってみてね、
うん、
ちょっと違うかなって思ったので。
あらら。
あ、動画ちょっと違うかなって思ったから動画じゃないことは決めたんだけど、
うん、
何するかじゃあ決まってません。
そう
まだまだ。どうしようかね。あの、なんか1月31日にこんなこと話してほしいとか、こういうことやってみたらとかってなんか思いついた人がいたら、
あの
メールフォームとかからちょっとお送りください。
ぜひぜひ。
あの、なるべく早めにお送りください。仕事とかお互いのスケジュールを縫いに縫ってやってるんで、
うん、
収録日は意外と1月中旬の可能性がある。もし思いついた方いらましたら、あの、早めにメールフォームから何でもいいんでね、お送りいただければと思います。
お待ちしてます。
それでは以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ありがとうございました。求めているような何かなんてなりたくない。